is cold.
Whiskey, piano is cold.
Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。 QRL360 回、3月21日の放送でございます。 21MHz のね、日でございますよ今日はね、まあ、2月と3月は同じ日並びということでね、7メガから始まり28メガまでということでね、非常に気持ちのいいですね月でございますよね。まあ、21というとですね、まあ、私は21メガ HF デビューのですねバンドでもございますのでね、非常に思い入れがありましてね、まあ、DX 問わず JA 問わずでですね、やはり QSO の曲数が一番多いのは、7メガが多いかなと思ったんですけども、意外に DX とかはですね21のが多いんですよね。まあ、いかに、ね、開局当時、まあ、学生の頃でございましたけどもね、21メガの方にですねのめり込んでやってたのかなというのがね伺えますけどもね、まあ、当然 JA の曲数も多くてですね、日々、かなりの曲数をですね固定からとはいえ非常に多くの曲とですね連日のように更新していた記録がですねログに残っておりますけれどもね、まあ、そんな思い入れがある21メガの日でございますけどもね、まあハイバンドがねそろそろいいかなという感じでございますけどもね、時々遠くが聞こえてくるようでございますけどもね、これから面白いね季節になってくるのかなという感じでございますよね。そして来週は28メガということでね、ハイバンドへどんどんどんどんと進んでいくわけでございますけどもね、50メガね、50メガのね、イスコの、ま、QSO とかですね、東区 JA およびですね、DX 方面もですねいろいろと聞こえてきますとね非常に楽しくなりますよね。まあ、最近ですと FT8 等でですね画面を見ながら遠くの曲が見えてくると、これ見えてくるというね言い方をですね最近はするようでございますけどもね、はい、皆様いかがでございましょうか。はい、それではですね早速360回スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、QRV コーナー早速お送りしたいと思いますけれどもね、まあ、今日は21日ということでね、21メガの日でございますがね、HF のデビューバンドが21ということでねお伝えをしておりましたが、意外にもですね21でやはり SSB より電信の方が多いと、で CW のデビューも21メガということなんですよね。で意外と早い時期に CW デビューしましたのでね、そういう意味では、本当に初期の頃のですね、バンドという感じでございまして、非常に思い入れもあるバンドなんですよね。まあ、HF ですとやはりね波長が長くなる分アンテナ大きくなっちゃいますのでね、やはり低いバンドはなかなか難しいんですが、21メガあたりになってくるとですね、うちの、当時住んでいた固定のですね、実家のですね狭い敷地でもなんとかアンテナが張れたということで21というところでもあるんですけどもね、まあ、あの14メガはですね最初の頃は免許がなかったので出られませんでしたけどもね、どうしても14メガも出たいということでね、学生時代にニヤマを取りましてね、14メガの方に運用したりとかですねいろいろ経験をしておりましたけどもね、はい、そんな中でもこの21というのは非常にね電信を始めたバンドでもあるのでね、非常に、思い入れがあるというところでございますけどもね、さあこの電信なんですけどもね、時たま番組の方でもですね、やはり電信のこう話をしてくれというようなですねリクエストがいろいろありましてですね、過去に何度かお話をしたこともありますし、また番組を超えてですね、この会場ね、私どもの、 スカイタワー西東京というですね、送信所がある真下にある大きな会議室でですね、 A1 クラブさんのご協力でですね、CW の初心者の皆さんをね対象にしたビギナー講習とですね、2回ほどやりましたかね、毎回非常に多くの方にお集まりいただきましてですね、電信の世界に、入ってきていただいたというところでございますけどもね、まずですね、この電信ね始めたいという方いらっしゃると思いますけども、現在でもですね、やはり従事者免許が3アマ以上の方ということになりますので、4アマの方はですね、まずは従事者免許を取らないといけないというところからね始まると思いますけどもね、まあ今までは、ね、電信級から始まって、まあ、3アマということになっておりますけれどもね、電気通信術、ね、がありましたけれども、とっくにもうそういう科目はなくなってしまいまして、受信どころかですね、モールス符号の、知識ということで法規の中で、関連する問題が1問あるいは2問ぐらい出るのかなという、そんな程度だということでございましたんでね、非常にびっくりしておりますがね、私どもはですね、やはり電信級ね、当時送信受信ありましたよ、ね、2山1山の時もですね、やはり電気通信術を受けてですね、非常に緊張しながらですね、試験官の方と対面してですね、このハイモンドさんのですね電源を叩いた覚えがありますけれどもね、はい、今そういったことが全くなくですね、この従事者免許ね、 CW 送信する送受信するためにですね、3アマ以上の資格を取得しなければなりませんが、こういったところでも非常に取りやすくなっているというのがね現状でございますよね。まあ、ただまあ資格試験を取るための、まあ、電気通信術はなくなってもですね、実際の更新をしたいという方はねたくさんおられると思いますけどもね、まずその符号を覚えるというところからね始まると思うんですけれども、最近ではですね、いろんなところでですねラーニングアプリ、これがたくさんありますのでね、ご自身に合うものをですねまず選んでいただいて、符号を覚えるところから始めるというところがねまず必要かなというふうに思います。まあ、私が覚えた頃はですね、そういったものは全くない時代でございましたので、まあ、カセットテープの教材ですね、これを使ってですね、もう本当に毎日のようにですね聞きながら覚えたというのがですね、思い出がありますけどもね、まあ、カセットテープですとね、やはり何回も何回も聞いてますとですね、受信練習とかの際には、決まったその定型のものがですね、入ってるだけなので、何回も聞いてると覚えちゃうんですよね。なので何の練習にもならなくなっちゃうんですけどもね、まあ、そのぐらい聞いてたというところでございますけどもね、まあ、まずその符号を覚えていただきましてですね、まずこの中アルファベット26文字と数字をまずは覚えていただくことになるわけですね。最近のアプリはですね、いろいろとこの受信の練習もですねランダムにいろいろ出てきますので、まあ、符号を覚えたての方がですね、先ほどのようにですね覚えてしまうことがないようにいろいろとですね工夫されているアプリが多いので非常に、練習になるというところでございますよね。はい、まあ、ランダムに出てくるというのは非常にいいですよね。で非常に速度もですね非常にゆっくりのスピードからですねある程度通常の QSO よりも多少速いぐらいのスピードまでですねいろいろとこう調整ができたりするものもありますので、受信の練習にはね本当にね最近便利になりましたよね。はい、符号を覚えることについてはですねやはりいろいろありましてですね、目に見える英文ね、英語の場合ですねアルファベットの場合は目に見えるものをですね頭の中で符号化していくという形で覚えるわけなんですけども、やっぱり26文字もありますと符号がですね覚えにくい、どうしても苦手って符号が出てきちゃうんですよね。私はですね F と L という、非常に符号的に似てる文字がですねなかなかこの苦手でございましてね、この文字が出てくるとつまずいてたっていう覚えがあるんですけどもね。はい、まあ、そんなようなところでございますけどもね、あとそれと符号を覚えるのに強調法というのがね、ありますよね。例えば A はアレーとかね B はビートルズとかねそんな形で覚える方もいるんですけども、確かにこの符号をですね強調法で覚えるのは手っ取り早くていいんですけども、先々ですね実際に QSO を進んでいくとですねスピードが上がってくるとなかなかこの追いつけなくなるところもありまして、変換が2回こう出てきますのでね、このあたりはですねどちらかがいいかというのは賛否両論あるんですけども、私はできればこの方法は、取り入れない方がいいのかなという気がいたしますけどもね。はい、 これを一回やってしまいますとですね、他のことはみんな忘れちゃうんですけどもね、この CW のこの合調法だけはですね、毎回この B はビートルズとかね覚えちゃうとずっとそれがね出てきちゃうんですよね。なかなかこれを、消し去ることができなくなりますんで、ご注意いただきたいと思いますけどもね。はい、まあそんな形でですね、符号をなんとか覚えてですね、受信練習を繰り返すというのがですね基本的な流れかと思いますけどもね。はい、まあ最終的には実際の QS をしてしまうまでがですね、一つのですねこう山なんでございますけどもね。最初はローカルさんとですねゆっくりとした自分に合うスピードでですね更新していただくところから始めて、大体できるようになったらですね、CQ を出している方をお呼びするというところになるんですがね、なかなか知らない方にですねこう初めて声かけるっていうのはすごい壁がありましてですね、これをどう乗り越えるかなんですけどもね、これはもう度胸しかありませんのでね、でまた怒られることはまずありませんのでね、気軽にですね、Please QRS ということで QS をされてみてはいかがかなということでございます。まあ、QS をするのが一番の早道というのはねいつもお伝えしている通りなんでございますけどもね。はい、そんな感じでございますね。まあ、今、練習ソフトをですねインターネット上で見ると非常に多くありまして、アルファベット その文字をね覚えるのはもちろんなんですけど、実際の QSO のパターンとか、いろんなものが入ってるのがあったり、自分でこのテキストをねもちろん、作ったりするのもありますので、非常に実践的に使えるものでございますのでね、まずはこういうものから、練習していただきまして QSO に入っていただくということでも全然問題ないと思いますよね。まあ、中にはですねこの CW のアプリケーションではですねゲーム形式になっててですね、スピードがどんどんどんどん速くなって、どの辺まで、この受信ができるかというね、競い合う、アプリケーション、これもありますので、これも面白いんですけどね、実際のアマチュア無線のコールサインがどんどん出てくるんですけどね、それから、模擬的にこの QRM をですね生んだりする、そういったようなオプションもつけたりとか、非常に面白いアプリがたくさんありますんでね、いろいろそのうち、お楽しみいただければなというふうに思いますけどもね。はい、そして送信の方はですねやはり、パドルを使ってねエレキーでこう操作することをまずは始めるか、あるいは、従来通りですねストレートキーで練習するかと、まあ、この2つになると思うんですよね。まあ、最初からバグキーやですね複式を使う人はまずいないと思いますんでね、通常ですとねやはりストレートキーでまずは練習するのがいいのかなと思いますけどもね、これは人それぞれだと思います。まあ、打ち方その他についてはまたね別の時にお話ししたいと思いますけどもね、大抵の場合送信用の、サイドトーンがですねそれぞれのリグにありますので、送信ができない状態でね、ブレイクインを切っていただいてサイドトーンだけを鳴らすという形でですねまず練習すると簡単にできるかなと思います。まあ、それか簡単な発信機かですね、市販のものでもありますのでね、練習機を使って音を出すというのもねいいかもしれませんね。まずは電源を操作する練習、これをですね、符号を覚えながらですね一緒にやっちゃうといいかもしれませんね。まあ、送信の方は割とそういうわけでですね、うまくいくと思うんですよね。まあ、なかなかストレートキー難しいよっていうね方もいらっしゃるんですけど、まあ、やはりエレキーでも何でもね、電源は、どれでもいいんですけどね、こうしっかりですね相手に、分かりやすい符号が打てるように、するというのが基本でございますのでね、そういった形をモットーにですね、頭に入れながらこう練習していただくといいのかなという気がいたしますよ。まあ、私は最初はですね、ベビー電源と言われるですね、100円200円ぐらいのですね実験用の電源みたいなのが、それを使ってですね実際に更新してましたんでね、はい、あれは非常にですね固定方法とかいろいろ工夫するとですね割と打ちやすい、打ちやすいというかですね、電源でございましたけどもね、その後に、ハイモンドさんのですね、まあベーシックな HK704 かなを使ってみてですね、運転の差でこんなに打ちやすいと思わなかったっていうそんなね、思い出があります。またそれからいろんなですね電源、いろいろね使いましたね本当にね。はい、今もねいろんな電源打ってみるとですね打ちやすい打ちにくいというのはあるんですけどもね、やはりどれを使ってもですね綺麗に打てる、まあ、これがね一番、ね素晴らしいことかなということでね、日々精進しないといけないなというふうに思いますけどもね。はい、まあ、というわけでございましてね、 CW のですね、入門はまだまだこれから続きますのでね、また続きはこの後お伝えしたいと思います。 はい、ではここでですね、楽曲を1曲入れたいと思います。今日はねもう本当にね卒業式のシーズンでございますからね、もうこの曲しかないかと思いますけどもね、まあ、先週も、卒業写真をお送りしましたけどもね、今日は海援隊とですね送る言葉、これをね、お送りしたいと思います。まあ、最近でも卒業式でねこれを歌うねところもあるんでしょうかね。まあ、やはりこれは金八先生のねこのドラマのねイメージで、まあ、この卒業のね、このイメージが非常に強くついてる、楽曲でございますけども、まあ、武田さん本人に言わすと、これはね、恋人との別れる時のですね、歌だというふうに、おっしゃってますのでね、まあ、ちょっと実際とね、違うということでございますけどもね、やはりそれだけドラマのイメージが大きいということでございますかね。はい、それでは海援隊送る言葉をお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは59コーナーねお送りしたいと思います。いつもたくさんのメッセージいただきましてありがとうございます。
また無線、
今日はまず最初にですね、前回、この QRL の後にね、やっております人気番組ラジバタのですね件でメールいただきましたね、ありがとうございます。 JG6JSH 有馬あまりさんですね、ごめんなさい。ラジバタコラボ面白かったですということでね、ラジバタという番組は QRL の次の番組というのは知っていたのですが聞いたことがありませんでした。今後は QRL と合わせて聞きたいと思います。動画配信と面白そうですね。 QRL もいかがでしょうか。特にゲストの方がお見えの時とかですね、もちろんトミコさんにも時たま登場してもらったらいいでしょうね。動画配信楽しみにしておりますということでね、はい、早速メッセージねいただきましてありがとうございました。そうですね、まあサイマル放送をねお聞きの方、まあ、あるいはラジオのねエアをそのままお聞きいただいている方はですね、続けて番組がですねこうあるんでございますけどもね、まあ、ポッドキャストですとねこの QRL のみで終わっちゃうんですけどもね、非常に面白い番組でございましてですね、この FM 西東京におきましても非常にですね人気の高い番組ということでねございます。
またなんか買ってきたな。
やはりあのリスナーさんもですね、このサイマルね、あとエアのみならずポッドキャスト、ね、ネットでお聞きの方がですね非常にたくさんいらっしゃるので、もう全国にリスナーさんがいらっしゃるということなんですよね。まあ、QRL でも同じようにですね全国のリスナーさんがいらっしゃるのでね、非常にありがたいお話なんでございますけどもね、やはりこの動画配信ね、私もちょっとね参加させていただいたんですけど、なかなか面白くてですね、これがねまたあの生でですね、配信しながらですねツイッター等でですねこの反応を見ながらですねお話しするとか、非常にね、リスナーさんとかと非常につながる、つながってる感じがねあっていいですよね。またあの反応がですね非常にあると非常に楽しいんでございますけどもね、まあラジオ局ですからね当然絵はないんですけどもね、最近はこういう形でですね動画配信というのもありますのでね、まあ収録の様子とかですね収録が終わった後のはみ出しをですね、同じように配信できると面白いなというねそんな気がいたしました。ぜひそうですね、トミコさんとかゲストの方がお見えになった時にはですね何らかの形で配信ができれば面白いということでね検討したいと思いますよ。はい、どうもあまりさんですね、失礼いたしました、ありがとうございました。またね、ラジバタの方へもですねメールを送っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。続きましてですね、これはツイッター系ですね、東横300さん、7メガのコンディションが良くないので電信のコールロールコールの際に参加しようにも、センター局が聞こえないことが多くてチェックインができないことが多いですということでねいただきました。A1 クラブとかですね、KCGA のね、とかですね、非常にあの大きなクラブさんのですね、ロールコールね、7メガヘルツ、週末よく開催されていると思いますけどもね、そうなんですよね、この時間結構エリアによってはセンター局が聞こえないことがあったりするので、チェックインしようにもね、なかなかできないところありますよね。
こんなガラクタばっかり、
方式が2つあってですね、リレー方式の場合ですね、次々に、局が変わっていきますので、聞こえる時にですね呼ぶという方法があるんですけどもね、従来方式といわれる、センター1局でずっとやる場合はですねコンディション次第で、このね センター曲が聞こえてこないとなかなかチェックインができないというね、そんな状況でございますけどもね。まあ、こういうあのロールコールってなかなか面白いですよね。いろんなロールコールがねありましてね、トップガンクラブのですね、このパイルアップもね有名でございますけどもね、はい、それからそれぞれのローカル局ね、ローカルクラブさん同士のですね、チェックイン、ロールコールなんかもありますしね、もう私も 何曲というかですね、何グループかの、組織に参加させていただいてましてね、都度、まあ、週末が多いんですけどね、ロールコールに参加をさせていただいております。電信の方のですね、この A1 クラブさんのですねロールコール、こちらも時たまチェックインさせていただいてるんですけど、まあ、参加する曲は非常に多いんですよね。もう本当にただコンディション次第で、最近は 3.5 メガとかですね、10メガとかですね、周波数をそれぞれ変えながらですねやる場合もありますんでね、まあ、なかなかこれも、短波帯のですね、特性上しょうがないところでございますけどもね、まあ、比較的80メーター 3.5 メガはですね、割とセンター曲よく聞こえるときが多いので、そちらの方でねチェックインをする場合が結構ございます。まあ、結構ね時間早いんですよね、早いといっても朝8時9時ですからね、そんなに早くはないんですけどもね、ゆっくり寝てますとなかなかね、こう開催してる間にこう寝てる間に開催が終わっちゃいますのでね、そういうことが多々あるんですけどもね、また夜開催してる CW のロールコールなんかもありまして、こちらもねよく参加してますね。
何が面白いの？はい、
まあ、なかなかね面白いですよね、いろんな方がね、たくさんいらっしゃるんで、そうですか、ありがとうございました。まあ、豊子さん、豊子300さんですね、いろんなねロールコール参加されているようでございますね。まあ、多分、この電信のロールコール、これね A1 クラブさんの、ロールコールなのかなという感じがね、このメッセージの感じから読み取れるところでございますけどもね、またそちらのですね、チェックインの状況なんかもね教えていただければと思います。どうもありがとうございました。はい、続きましてですね、 JH7DGG 綾野さんですね、ありがとうございます。番組でも話題に出ていた記憶がありましたが、最近のリグは USB 1本で、PC と接続が簡単にできるのが便利になりました。以前はインターフェースなどを介してさまざまな形で苦労しながら運用していましたが、まさに今は、USB 1本アプリの力で何でもできるというのは素晴らしいもんですね、ということでねお便りいただきました。メッセージですね、ありがとうございました。そうなんですよね、まあ、RTTY なんかもですね、シフトキングが直接できたり、またリグにもよりますけどね、電信、まあ、CW ね今日話題ありましたけど、この CW もですね、コンテスト用のアプリ等でですね、キングが一緒にできちゃうというのがありますね。まあ、以前はインターフェースを使ってですね、接続したりしてましたけどもね、今はもうそういうのが全然なくてですね、そのままできちゃうのが非常に便利ですよね。はい、まあ、何せ USB 1本でできるっていうのはいいですよね。
もう先に寝るよ。
便利な世の中になったというふうに書いてありますけどもね、はい、まあ、リグによりね、どんどんこれがねもっともっと PC に近づいてくるのかなと、そんな気がいたしますけどもね、期待したいところです。綾野さんどうもありがとうございました。はい、というわけでね、今日の QRL また終わりの時間が近づいてまいりましたけれどもね、まあ、今日は電信の話題をねお送りいたしましたけども、途中まででしたんでね、また来週同じ続きをねお送りしたいなと思いますけどもね、まあ、やはり CW やりたいねっていう風な方結構多くてですね、非常に私としてもね大好きなモードですから嬉しい限りなんですけどね、まずはもう符号を覚えていただくところからね始めなければいけないということですからね、まあ、先ほどお送りしたようにですね、いろんな今ツールなどがありますのでね、こういったもので符号をまず覚えていただき、そしてですねアプリケーションも素晴らしいものがありますんでね、受信練習していただくというのがねもうこれしかありませんので、時間があるときにですね、お聞きいただきながらね、練習されるといいかなと思いますね。まあ、こう免許がねもう電信も出られるという免許をお持ちの方はですね、もうすぐに移行ができると思いますんでね、 QS をしていただくのが一番なんでございますけどもね、まあ、なかなかこの QSO に至るまでですね、この一つの大きな壁がねありますので、やはり、これはもう度胸を決めていただいてですね、周期を出している曲を読んじゃうというのがね一番かと思いますね。まあ、最近は 599BK のQSO が多くなりましたんでね、コールサインと信号599、ね、そして BK で終わっちゃう更新が多いんですけど、 中にはね周波数によっては、のんびり QS をしているところもあります。まあ、比較的のんびり QS をしている符号というのは和文コードを使ってですね落打ちをしている方が非常に多いんですけどもね、まあ、中にはオーブンのまま落打ちをされているところもありますんでね、最初はねお天気とかねリグアンテナの紹介等をですね、電信でやってみるというようなことでもいいかもしれませんね。なかなかねオーブンでそういう QS を最近聞かなくなっちゃったのが残念なんですけどもね、もし、QS をご希望でしたらねこちらの方にご連絡いただければと思いますし、また A1 クラブさんの方でもですねビギナーの QSO のデビューのお手伝いをしているというのもありますので、そちらの方へお願いしてですねスケジュールを組んでいただくというのもいいかもしれませんし、ローカルさんで電信をやられている方がいればですねお会いでいただくというような形でですね実践形式の練習を積むというのが上達の早道かなというところでございます。はい、というわけでございましてね本日 QRL360 回これにて終了でございます。来週もよろしくお願いします。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKY-MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。 JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。